今月初めの理事会の時に出口プログラム委員長から会長幹事が他5名が台湾を表敬訪問するのでスピーチの人がいなくなっちゃったと。で木上さんちょうど演奏会やるんだから宣伝のためにスピーチしたらどうだいっていう話がありましてね、こんなことロータリーで許されるのかなと思ったんだけれども、ありがたく引き受けまして今日は皆様の前で自分の職業をご紹介させていただきたいと思います。まず私の家にお琴を習いたいっていうふうに訪ねてくるかわいいお嬢さん方がいますとね、井戸さんのお嬢さん、井戸さんじゃない、長谷川さんのお嬢さんなんかも若い頃はそうだったんですけど、私が玄関に出てきて「あいらっしゃい」って言うと「お琴の先生いらっしゃいますでしょうか」って言うから「いや私ですよ」って言うと「嘘ばっかり」って言うんですよ。大体10人中8人は本気にしてくれないんですよね。なんか絵描きさんが出てきたのかっていうような感じでね、勘違いされるんですけれども、私は正真正銘のお琴の師匠でございまして、ロータリアンの中でもね、今全国会員名簿がありませんので調べようがないんですけれども、兵庫県の西宮に私の先輩の中島恵子先生がおられまして、3ヶ月ぐらい前にのロータリーのともに子どもたちを指導している場面の写真入りで紹介されておりますが、と私と2人だけだろうと思います。他はあまり聞きません。お琴屋さんはやはり2人おられまして、盛岡の人と甲府の方がおられますが、こういう和楽器に関わる人っていうのは非常に少ないんですね。であそこに見本として楽器持ってきておりますけど、本物のお琴をご覧になった方いらっしゃいますか。しかもそれを実際に演奏している音色っていうのをお聞きになった方 いらっしゃいますでしょうかね。ね、ご自分で触られた方もおられるし、初めての方も多分おられると思うんですが、私の兄嫁が嫁入り道具でお琴を持って兄のところへ嫁いできたんですね。でお姉さん、あそう小野島さんも兄嫁ね、何かそれでお琴弾いてくれるかと思うと、コンピュラー船お池にほかけてまでしか弾けなかったんですよ。あとね、もったいないけれどもその楽器が鳴ることがない。たまにコンピラ船っていうのが鳴るだけだ。で私に妹2人がおりまして、正式にそのお琴の師匠を探して習い始めたんですけれども、チューニングっていうんですが、お調子も取れない状態でやめちゃいました。それでね、楽器がかわいそうに部屋の中にポツンとあるので、それで私が湯の町エレジーを弾いたりね、流行歌で知ってる節をとにかくペロペロペロペロ爪もつけないで弾き始めた。その話が学校の教頭先生で絵描きさんをやってる才覚機構っていう有名な和歌山の絵描きさんが、バイオリンを弾かれる方が先生が教頭先生でおられましてね、おい池上合奏しようよって言ってバイオリンを持って私の家に訪ねてこられて、それで一生懸命編曲をしたり お琴の高さをいろいろやりながら始めたんですね。ところがそれはもう本当に聞きかじりの偽物で、こんなことしてたんじゃお琴に申し訳ないと思って、で、兵庫県の豊岡っていうところにおりました時に、高校の1年生の時に先生に相談したら、お前はそういう独特な感覚を持ってるんだから本式に習いなさいって言って、兵庫県の豊岡、山陰の豊岡から京都まで週に2回ずつ電車、山陰線に乗って 京都まで通ってお琴を習い始めたのがここに書いてある昭和28年の6月なんです。でそのお琴の先生っていう方が若い頃に一度だけ宮城道夫という人に習ったことがあると。それでその宮城道夫っていう方が弾くお琴の音色はね、京都では絶対に聞けないすごい音がする人なんだっていう話だけは聞いておったんですが、私がお琴を志を立ててその先生に入門した明くる年の秋に、昭和29年の秋に宮城道夫先生が大阪へ見えて演奏会を開かれたんです。それをリハーサルから本番まで全部聞かせていただきましてね、もう感動というか何日も体が震えて止まらないっていうぐらいに感動いたしました。なぜかと言いますとね、私の兄貴たちは一台しかないでラジオを勝手にも自分の部屋へ持って行って友達を集めてベートーベンだモーツァルトだってわけのわからん音楽を聞いてるんです。中学1年生の頃になんだかやかましい音楽を聞いてるなって聞かされているうちにだんだんだんだんそれに魅せられていったんですね。で人をこんなに引きつける音楽というものは一体どんな人たちが作ってるんだろうっていうそういう感覚を持っちゃったんですよ。でそれまではね、話余談になるんですけど、天文学者になるつもりで私はその方向へ向かうつもりでおったんですけれどもね、進学の指導の先生がお前数学ができないので何が天文学者だって言われまして、それじゃっていうので音楽家になろうと、しかもその音楽家っていうのは日本の伝統音楽家になろうとした兄嫁が持ってきたお琴のせいなんです。それまで音楽っていうものは全く聞かなかったんですけれども、家族の影響で音楽を聴き始めて、そしてモーツァルトがいい、シューベルトがいい、シューマンがいい、いろいろこう聞き始めていくうちにですね、会ったこともないこういうものを作る人たちというのは神様の心を持った人なんだろうと、雲の上の人たちなんだろうとこう勝手に思っていたんです。で昭和29年の秋に宮城道夫という方が大阪の産経ホールで日本で初めての日蓮という要するに邦楽の仏教オラトリオですよね、もう大合奏が後ろに入った音楽を奏でるから、しかも池上リハーサルから全部聴かせてくれるからっていうので、でも授業高等学校の授業をサポって京都まで京都から大阪まで自分の師匠の手を引いていったんですよね。それでねリハーサルもまたすごいんですわ。とにかく140-150人のコーラスとお琴が40-50人いましてね、それで指揮者がいるんですけど、その指揮者はコーラスのための指揮者で全体の音楽のことはよく分かってないのね。それを宮城先生が手で静止して、そこのところはこういうふうにって言って独特のアクセントで説明をなさるんです。そしてそれがね、舞台の上はともかく客席に5-6人いた人たちがもう目をギラギラとして先生のお話を聞くんですね。その宮城道夫先生は全盲の方ですから一切周りは見えないんです。音だけの世界に生きている方ですから。でその人だ、その宮城道夫の音楽を説明を聞いて、私は日蓮という音楽を作るにあたってこう歌詞を何度も何度も読んでここまで来て静寂というところまで来たけれども、そっから最後静寂の台がついていて170-180人の人たちを静寂でどう終わらせるかということは音楽家として経験がないという。でしかもこの 作曲を依頼した佐野善光という九州のお坊さんは、これは日蓮聖人という仏教家を称えるための音楽であって、宗派を称えたり宗派を宣伝したりする音楽ではないので、宮城さん、日蓮宗の南無妙法蓮華経というお題目だけは使わないでほしいという、ものすごいガンとした後の条件をつけて作曲を依頼されてたんですよね。もちろん宮城先生は芝の増上寺ですから、南無阿弥陀仏ですから、日蓮宗とは関係のない方なんだけれども、さあヨーロッパの演奏旅行から帰ってきて、何日も何晩何夜も何夜も徹夜を されている時に、自分の部屋の周りから南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経というお題目が聞いてきたんだ、湧き上がってきたんだそうです。これは宮城道夫先生が実際に演奏の前にお話しされた話なんですけどね。そして佐野善光さんとの約束事をすっかり忘れて、南無妙法蓮華経というお題目を最後に使わせていただいて、200人近い人たちの演奏を終えることができたと。それで、ね、これまた別の人の書いた本なんですけども、立正高校っていうのがその当時ありまして、混声合唱団があったんだそうですが、そこの初演の時には、東京の初演の時には、その高等学校、仏教を学んでる高等学校の生徒たちがね、しまいには泣き出しちゃって歌にならなかったと。感激のあまりにね、重視演奏者たちはみんな楽譜が読めなかったっていうんで、もう涙が溢れてしまってね、それぐらいにその何かこう感動を呼び起こしてしまったっていう、そういう話を聞いて、リハーサルを聞いて、本番前に楽屋へ訪ねて行ったんですよ。なん宮城道夫なんて、当時学生宮城道夫って言われてた方の楽屋にね、いくら私の京都の師匠が昔習ったとはいえ、そうたやすく入れてくれるはずがないのに、さあどうぞどうぞって言って、それで江上君は目が悪いんじゃないね、健康そうなほっぺたをしているね、おでこ触って、あおでこは広いね、何歳になったね、18歳です、あもういつでも東京出てらっしゃい、私が直接教えてあげるからとこういうね、奇跡が起こっちゃったんですよ。それで京都でペロンペロンと古典音楽をやっているつもりだったのに、宮城道夫に惹かれて、高等学校の卒業式はおふくろに壇上に上がってもらって、私は2月の11日に上京して宮城道夫先生を訪ねたんです。それから我が人生は大事の人生にずっとこうつながってきているんですけどね、日蓮だけにこう導かれたわけじゃないけれども、この作品が本当にすごいんだということを皆様に本当聞いていただきたいなと思って、ちょっとねこれ。これはそこの表があると思いますけれども、これは何年、平成6年平成6年の5月に茅ヶ崎の文化会館の大ホールでマリンコールとか市民合唱愛国歌の30出演を得て演奏したものなんですけれども、これお琴の独奏を弾かれているのは宮城和江先生、清子先生の命にあたる方で、後の家元になられた方なんですけども、 これが前の方に並んでるのがみんなお琴で、私の弟子たちです。そして後ろにコーラスがずらーっと並んでおりますよね。で今回はもう体力の限界を悟ってるもんですから、これが120名ぐらいのコーラスなんですけど、今度はコーラス150名に増やしまして、総勢200人の舞台で日蓮を演奏いたしますので、ぜひとも聞きに来ていただきたいと思います。外していただいてありがとうございます。というふうにね、それでまあこれ大きな規模になの曲だものですから、めったに演奏されないんですよ。でね、やりたくてもなかなか一社中だけでやるということは不可能なんですね。で今度私も芸大の後輩たちが大で、先生が棒振るんなら出させてください、出させてくださいって言うんで、大勢の人が手伝いに来てくれますけれども、茅ヶ崎でこれをやるということがもう最後になるかもしれないんですね。ご家族で一緒にぜひ聞きに来ていただきたいんですが、それと同時にね、もう一曲棒振るのがね、船川俊夫さんが作曲した尺八と琴のための副協奏曲っていう、これまた実に珍しい編成の音楽なんですね。これは私は昭和36年に作曲者自身に移植いたしまして、私が作っていた合奏団の移植作品として作ってもらったものなんですけれどもね、作曲者自身が尺八の名手だったものですから、素晴らしい作品で、これも大曲ならでなかなか出ないんですけれどもね、自分の移植作品だからまた茅ヶ崎でやってみたいと思います。これはまた余談話なんですけどね、この堤の方の茅ヶ崎霊墓地ってありますでしょ、あそこにね、知り合いも何にもないのにね、自分で墓作ってそこに入ってるんですよ。それでまだお元気の頃、どうして茅ヶ崎なんかにお墓買ったの、あんた奥さんの里やお子さんの里へ墓地を作ればいいのって言ったら、池ちゃんがまあお参りしてくれるからって、私のこと池ちゃんとか、池ちゃんがお参りしてくれればいいんだって言うんですよ。で今年の春は中国行ってたから行けなかったんですけど、 お盆の あれにもこのお彼岸にもお参りしてきまして、そしてこの10月の4日が命日なので、また船川さんのお墓お参りに行くつもりですけれどもね、なんかもう本当に兄弟というか音楽兄弟ですね、そういう人の作品をこの茅ヶ崎でできるのが嬉しいんですわ。でそういうことを思いながら一曲だけちょっとお琴の音色を聞いていただきたいと思いますので、これペロペロ舐めてるのは象牙の爪を自分の弓にくっつけているところでございまして、行儀悪いわけでもないんです。これ象牙の爪なんですけど、これ3つねつけて、これでかき鳴らしますので、あちらでちょっと演奏させていただきます。曲目なんですけど、初めにね六段の調べを演奏します。六段の調べって皆さんご存知でしょうかね。バッハやヘンデルがまだバッハが生まれた年にこの作曲した八橋賢治は72歳で世を行ってます。それでね、ですからバッハヘンデル以前のヨーロッパの音楽はグレゴリア聖歌しかないんですよ。歌、キリスト教の歌が音楽だったんですが、それ以前に日本ではもうこんなお琴の独奏曲があったっていうことをちょっとどっか頭の端っこに入れといてください。伝統文化もここまで来れば素晴らしいなと思います。それからもう一つ八橋っていうのは京都で聖護院八橋で、八橋っていうお菓子お買いになるでしょ、今のお食べじゃないんですよ、昔のこの丸く、あれは琴の形をして焼いてあるお菓子なんです。それは八橋賢治を称えてお琴の形をして お菓子を作ってる。で、あの黒谷さんっていう、あの京都の黒谷さんに、ま、今でも祀られていますけれども、うちの息子は毎年そこへ行くと、あの八橋玄行に献奏しに、六段の調べ八橋玄行弟子を連れてお寺へお参りに行っております。私は行ったことないんですけれども、息子にもそういうことは任せて行ってもらってます。じゃあ六段の調べ、歌のない曲を一曲演奏します。
経験部屋の人だではなくて総局の人やら学問の人やら花は大きい位置なんかもそうでしょ。権力高度位置といってあんま配給の人たちまで全部盲人を救うために税を取る。